ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは、そしてこんばんは。今日もヨワカイラジオをお送りいたします。ヨワカイラジオは問題解決を学んだ世界中に広がる1万人の皆さんと斉藤先生をつなぐ心と心の架け橋です。この番組のホストは斉藤健一先生、そしてお相手するのは私ユッキーです。それではそろそろ始めたいと思います。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
斉藤先生、1月に今年は斉藤組の新年会がありましたね。
ありましたね、
はい、大勢の皆さんが集まってい
っぱい来てましたね。
はい、楽しかったですね、
うん、楽しかったね。
はい、その時にテーブルごとにグループワークをしましたよね。
あったあった。
はい、何のグループワークかというと、うん、斉藤組という先生を囲む人たちの集まりがあるのですが、その新しい名前を決めるというものでしたね。
ああ、そうやったね。
はい、そこで、その後に3月に先生からメールをいただいて、
はいはい、出しました。は
い、いろんな名前の候補が上がりまして、うん、新しい名前を何にするかということだったんですけれども、
けど
やはり名前は変えずに斉藤組にするということで、
なんやねんこれみたいな。
結構、ま、斉藤組がいいという声が多かったんです、
ね。まあ、ね、まあ、それもね、ええわな。
斉藤先生のお名前を冠した方がいいという、
うん、そうやな。なんか誰かがな、はい、頭重たいわみたいな、ね、
お花が倒れてきて
しまいましたね。斉
藤組のままがいいっていうお花ですね、きっとね。
そう、
はい、
そうやな、ごめんね。
違う名前は嫌だなっていう、うん、おっしゃってますね、
はいはいはい、
お花さんも、はいはい、名前は一緒ですけれども、コンセプトを改めて設定、斉藤先生してくださいまして、うん、今日はせっかくなので、はい、それをご紹介しようと思います。
ありがとうございます。
はい、でこのラジオもそうなんですけども、ヨワカイもあるので、そのコンセプトも合わせてご紹介をしておきたいと、うん、初心に戻ってですね。
なるほど。思います。
ヨワカイとは、はい、ヨワ道である終わりって言ったらちょっとまずいので
いや別に噛めへんで、
はい、うん、ヨワカイとは全国各地で開催する問題解決を学び続けている人、これから学びたい人の集まり。
そうだな。
はい、ヨワ会の交流会、ヨワ会ラジオもヨワ会ラジオですね。と問題解決実学会になりますね。で、斉藤組はじゃあ何かというと、ヨワ会の運営などを中心に問題解決を学び広げていく活動を推進していく人の集まり。
そう、
ヨワ会の幹事長や幹事、斉藤組の集まりの幹事長や幹事、うん、及びここからがまた新しいんですけど、編集委員。編集委員って何ぞやということで、ヨワ会ラジオのこのラジオ、
ね、このラジオのね、
書き起こしたいメンバーなど考えを文字化して伝道ツールを作成するのに貢献する人などから構成しているという、
新しい宗教の感じなんやそれ、
伝道ツール携わってくれてる方ということですよね。はい、まあ、斉藤組はあのヨワ会にさらにリーダーシップを発揮する、
そうやね、
はい、方々の集まりということで、リーダーシップをさらに発揮していこうかなという、うん、ちょっと頑張ってみようかなという方々の集まりということですね。はい、私もヨワ会にも斉藤組にも参加させていただいておりまして、今後も先生から学び続けていきたいなと思ってます。
ね、あのメンバー登録してた、
あれしてませんでした
っけなんかね、乗ってなかったような気がしてな
え、どちらですか。
いや、新斉藤組メンバー、うん、なんか忘れたんちゃうかなと思って。
忘れてますね。
せやろ、はい、忘れて、
はい、うん、いやいや、なんかね、ちょ
っと今日来へんのちゃうかなと思ったら来たから、あ、忘れたんやなと思って、
はい、うん、そやろ、忘れてますね。
そうやな、まあ、ようあることやから、はい、そうやろうなと思ってたんや、
はい、ちょっとリーダーシップがないかもしれないですね。
いや、
はい、これからということで、こんな人も、うん、あのぜひ参加をしてほしいということで、ヨワカイラジオお聞きの皆さんもぜひ斉藤組にも参加いただきたいものですね。
はい、そうですね、
はい、リーダーシップを、はいはい、持ってやりましょうということですね。
よろしく
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今回のゲストは、実学会にもたくさん参加していてくださっている荒巻さんですね。うん、私も何度か実学会などでお会いしたことがあります。あの実学会の後の懇親会で、あの横の席になって、
あ、そうなんや、
横かな前かな、あのすごくいっぱいお話ししたことがありますけれどもね。あ、荒巻さんだ
と思います。
はい、いいね、
はい、
あそう、
はい、というわけで私は存じ上げているんですけども、荒牧さん改めて自己紹介をお願いいたします。ああ、そう
だね、はい、はい、荒牧と申します。本当に伝統のある洋和会ラジオにお招きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
うまいな。
うまいですね。そういえばでも荒牧さん出たいなとかおっしゃってましたね。
うせやん、はい、俺そんな聞いてんで、はい、今回な誰がええかって、うん、埼玉の上の方のあのなんとかいうところにそんなこと言うたんや。ちゃんと群馬って言うたと思うねんけど、
はい、うん、私とですね、まあ、先生との出会いはですね、はい、2022年の11月でございまして、はい、でその当時はですねまだコロナで、対面でのですねこうセッションができないというような状況でしたと。で、その時に会社でですねコンサルタント育成プログラムっていう、はいはい、会社の中での研修がですねございまして、まあ、そちらに手を挙げてで、先生と画面越しにお会いしたというのが、はい、初めてのですね、先生との出会いになりますと、はい、で、まあ、オンラインでその、プログラムは終わってしまったので、はい、まあ、どうしても先生にやっぱお会いしたいな、
そうですよね、
お会いしたいなと、
はい
はい、本当に心からそう思ってですね、で、その後実学会が開催されるということで、はいはい、実学会に申し込みさせていただいて先生にお会いしたと、はい、じゃあ質問ですね。
質問を、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。では質問なんですけども、問題解決者がやるべきこととしてのですね、売上増大、問題解決、チームワークを高める、まあ、人材育成というところ、キーワードであるかなと思っていますけども、私システムを作る仕事をやってるんですけども、そこでですね、プロジェクトとして、これまで海外のメンバーとも一緒にこう仕事をする機会をいただいて、で主にインドとかあとフィリピンでですね、の案件のこう仕事をやってきたんですけども、問題解決者が考えるべきことっていうところは、世界共通でですね、日本人だけではもちろんないとところで、そういったグローバルなですねチーム、国籍、文化等のこう背景問わず、問題解決者として、大切にしていくべきところで、その問題解決のリーダーとして、例えば私がですねこういったチームを率いていくにあたって、ここはやはり問題解決者の価値観とかあと言葉としても先生の言葉を毎日私見ていますけども言霊カレンダー、2023もまだ見ています。もちろん、はい、縦型になった方も見てます。
あ、そうやね、縦型買ってません、ね、電気アンマーかなと
か、そちらも買ってます、
ね、あ、
計3つですね、
はいはいはい、
ございますけども、はい、ので、そういったですねちょっとグローバルっていうか日本人以外海外の方も含めてっていうところで、何かこうですね重要な言葉として、伝えていくべきところっていうところですね、ちょっと考えを、いただければと思います。
どこへ落ち着いていくのかなと思ってこう聞いてたんやけどね、
はい
はい、いやせやけど俺な最初荒牧さんの考えてることっていろんなチームをね海外の人たちをチームメンバーにして、それで言うてみたら文化も違う、ちょっと価値観もちゃうか分からへんねんけど、そういう人たちとチームの効果効率を高めてね成果をしっかり出すためにはどうしたらいいかっていうこういう質問かなと思ったんだよ。そうじゃないんだよな。だからむしろどういうメッセージ伝えていくかということになると、これなんか割とストレートフォワードでね、僕は当たり前やと思うねんけど、問題解決の大事なことってあるじゃん。もともと大事な考え方があって、それでそれを皆さん実行するねんでって言ったら、いやそんなこと言われても何が大事な言葉かわからないから それ教えてくださいって言われたのが言霊になったわけやな、うん、で言霊で言うてみたら53のメッセージというのを、まあ、4年間にわたってこう作ってきて、はい、でただカレンダーやったらちょっと用ないなみたいなね、うん、もう翌年使われへんやみたいな、まあ、使ってくれてる人もいるんだけど、それでそれやったら31の人間編とビジネス編っていうふうに分けてね、ずっとそれ見ていったらええやんっていうことがやっぱりあの大事な原理原則だと思うね、問題解決者として。でその中で僕はね、あのいくつかあの、まあ、これはまた塾の中でも話していくことやねんけれども、やっぱり最も重要なことっていうのは、問題解決を志す人は問題を解決しちゃいけないっていうね、最初に問題を認識したらすぐ人間っていうのは解決しようという力が働くから、うん、だからその時の考え方解決法っていうのは全部自分の過去の経験則に行ってしまうからね、それはあかんぞっていう、だから最も人間が本能的に危険に対してはすぐ逃げようとかいうのと同じようにね、問題を認識したらすぐ解決しなきゃならないっていうことが最もダメなことだよなっていうことを思ってるわけやな、うん、それでこれはね、僕はあのまあ今の天才言語やったら31、32の合計62のメッセージや、でその中であえてって言うたらね、結局そのことになるんですよ。なんでかっていうと、うん、あの僕の塾生含めて今塾生の人の延べ人数で154人ぐらいいるのかな、で何回も登場する人はいるんやけど、ただね、問題を認識したらすぐ解決しようとするね、質問もどうしたら解決できるかっていう質問をしちゃうわけよ。なんでそんなことが起こったって考えるのかっていう質問をしてないのね、うん、ということはやっぱりそれだけ自分の人間の本能というのがあってね、もちろんそれは問題を認識したらすぐ解決しなきゃならないっていうのも本能に基づいてるところやし、でさらにその本能に近づいてきてるところっていう、結構脳に楽ちんをさせてることが結構多いと思うのね。例えば僕はあのこれ九州なんか の人に言われることやねんけど、いや先生の中で一番いいのはやっぱりあの楽な道としんどい道来たら絶対しんどい道取らなあかんっていうことをね、自分でそうやと思うし、九州の財界の人があの相談に来たらね、お前そら当たり前やん、しんどい道取ったらええねんっていう、これもね、うん、人間の本能っていうのはできれば楽したい、楽して成果あげたいっていうところにあるんでね、うんうん、だからまさにあの問題を認識したらあのその根本原因本質的問題が何かを考えるんだぞとか、うん、いうような最も大事なところ、うん、それで人間は楽したいから楽な道やったら絶対しんどい道をね自分であえて作るんやぞっていうような、そのいくつかの本当に人間の本能に基づいてるところっていうのはやっぱりそれが邪魔をするんでね、うん、道をあの踏み外すんだろうと思うわ、うんうん、だからその僕が伝えようとしてる62の今回の天才言語の62の中に書かれているものでね、やっぱりちょっと自分であえて意識しない限り元の考えに戻ってしまうっていうようなことがね、うん、重要なメッセージになるんやと思うな、うん、それから僕のあと原理原則の中で、まあ、人に好かれるんではなくて人から信頼されることが大事やねん、うん、こういうことを言うわな。それでもちろん人から信頼されるっていうことになった時に、ほんならその言葉を言うた時にね、あ、そりゃそうだよねってなるじゃん、うん、で僕が一番気に食わんっていうのは、そりゃそうだよねって終わってしもたらその先の行動に移せないわけやな。でさっきの問題を認識したら解決しちゃいけない、だから本質的問題を発見する、本質的問題の発見っていうのは実は簡単じゃなくてね、事実ベースとそれからお客様や現場の人にインタビューすることによって導き出されたこと、そこから出てきたいわゆる発見したことからね、ロジック、それも機能法という特殊なものの考え方を使って発見するっていう、そこまで言うからね、 でさらにそう聞いても、いやそんなこと言われても昨日分かりませんねん、だからそれやったらしっかり学べようっていうことな、うん、でも入り口から言うたら、入り口は問題を認識した解決しちゃいけない、うん、根本原因を理解するんやとか、で今お話したみたいに人生っていうのは、人間っていうのは脳はいつも楽ちんな道を歩みたいと思うから、あえてしんどい道を選ぶんだ、うん、で大体チャンスというのは楽な道としんどい道を合わせてくることが多いから、その時はチャンスとばかりにね、しんどい道を取った方がええんやっていうことをね、これはまさに自分がそうしてきたから人に言える話やねんな。だからその手のことやから、逆に言うと僕は荒牧さんがね僕に聞いたから今2つの例を言うたわけや、ところが荒牧さんのチームメンバーに対しては荒牧さんの言葉で伝える必要がある、うん、ということは荒牧さん自身がね、自分がやっぱりちょっと自分を楽ちんにさせるとね、脳はすぐこっちに行ってまうぞ、うん、というようなことを自分で振り返ってみてね、うん、振り返ってみるっていうのは頭の中で振り返ること多いねんけど、僕が言うてる振り返るっていうのはやっぱり書くんですよ、うん、書いてみる。だからちょうど僕は最初に言霊っていうのを考えた時に、まあエクセルのところにどんどん入れていく、エクセルで文章表現してそれを読み直して書き直すわけやな。でこれを何度もこうやっていくわけじゃん。それで年を翌年になったらまたこれ決してこの去年使ったから今年これは使わないっていう考えじゃなくて、去年使ったけどこれは絶対に外せないっていうもの、でもやっぱり人はあれこれなんか出てなかったかって見比べるやつ出てくるから、それ一緒やんって言うとね、変な考えを持たせることになるから、ほんなら違う表現とか新しい表現でもっと分かりやすくするっていうのはどうやろうっていうことをやればやるほどね、深く考えれるようになって、こういうことなんだから、僕は荒牧さんのその質問に対してね、それは僕が大事だと思っていることは2つを事例にこう挙げてるし、であとまあいくつか出てくるか分かれへんけれども、でもそのことはあなた自身がいや自分もそうやねんと思うんやったらそれはそれでつこたらええし、で自分がどう表現するかを伝えていけばいいとは思うわけやな、はい、でもやっぱり自分の言葉で伝えるときにね、初めてチームメンバーがあなた自身っていうのを見るようになると思うんだよな、うん、でその2つに加えてね、あと僕が大事にしてるのは問題解決を学ぶっていうのは一気通貫で学べよっていうのがあるのね。でこれなんでかっていうと、人間っていうのはよくその辺の本屋行ったらな、猿でも話せる英語とかなんかあるやん、うん、話せるわけないじゃん、うん、あれさやから、そんなに引っかかるやつがおるのがおかしいと思うねんけど、うん、でも要するにね、5分で話せるって言ったら、ほんの俺それ好きやねんって、ね、楽ちんやんって、楽ちんでできる、楽で自分の身につくものなんてあれへんやんって、ね、だからちょうど芸なんかでも1万時間やらなあかん、練習せなあかんってこう言われたりするわけじゃん、うんうん、だからそれぐらいしんどいことやろ、はい、だから僕は一気通貫っていうのは、ちょうど僕が最初に問題解決の実学っていう本を書いた時に、まあ多くの人は問題解決の美学やと思ったらしいんだけど、そのタイトルも良かったなと思うんだけど、いやあれは実学やと思う。であれを書いた時のダイヤモンドの編集の人がね、言ったのは、いや先生の本は特別なんですよって言うから、その特別って何やねん言うたらね、普通はみんなロジック学びましょう、ロジックのことを教える本がある、あるいは情報収集の本がある、あるいは分析の仕方の本がある、でも僕の本っていうのは、ちょうど自分のクライアントで業績を上げた会社のことを頭の中に描きながら、最初どこから始まったんだっけっていうところからね、ずっといろんなこの、問題解決のアプローチに従ってそれを順番にこうやりながらね、その間にいろんなことが起きてきたことに対してどう取り組んでいくか、でそこで戦略だけ、いわゆる売り上げを上げるだけの取り組みだけではなくてね、それだけでは成果が出なくって、それを実現させるために必要なインフラ、特に人事系であったり IT 系のことをやらないとあかんねんっていうことで気がつくから、 そのことまでその中に入れていくわけだ、うん、それでそのことだけでもやっぱりあかんわ、人を巻き込まんとあかんかったんや、うん、それであの時に僕はチームメンバーの連中とそれこそ一升瓶、まあ古い昭和やからね、一升瓶の、日本酒をドンと置きながらみんな車座に座らせてな、それでコップにみんなこうついながらな、お前らこう今日のプレゼン聞いたやろと、さどう思うんやと、それでどうしたい、自分やったらどうしようと思うのか、告白大会だって言って喋らせるんだよ、うん、そうするとね、やっぱり昔の人は、うん、そういうところでね惹かれたことってあると思うね、うん、なんか車座でね、それも一升瓶じゃん、これでも銘柄な、今の人って見るから、え、ダッサい、ええやんっていうか、こんなん聞いたことない、安いんちゃうとか言う、ね、そやなしに安かろうが何でやろうが、そういうところでね、いやーなんか偉いコンサルタントの先生がね、みんなと同じ立場によって、うん、同じコップからね、うん、俺本当はみんなとね回してもよかったわけよ、うん、俺の飲んだよ次飲めと、ね、俺は最後は飲めへんぞってそんなこと言えへんけど、ね、でもそれ嫌がったらね、うん、かえって逆かなと思ってみんな一つ一つにねついで、で自分の、 あの俺の話聞くよりも自分のことを語れと、うんね、自分がどういうコミットをするのかって、それがまさにね自分のこの問題解決者としての、ね、道を歩むということをね、うん、自ら示せ、こういうことやんか、うん、そやから俺はいわゆるコンサルティングというその、まあ、一つの仕事をやってるんやけどね、教育って教える問題解決の考え方を教えることの重要性っていうのはそのことを知らない限りね、うん、どっかのおっさんが来て偉そうにやって、でこういうことやねん、こういう問題があったからあんたら来ないせなあかんねん言われてな、 100% の人がやるか言ったらそんなことあれへんわけじゃん、うん、だからその時にはこの人やったら言ってることいいなと、そやから自分たちも一生懸命やろうぜっていうことでね、うん、成果に出る、だからそれがそのための問題解決を学ぶっていうのは一気通貫で学ぶ、ね、部分だけ取ったら俺できるようになるねんっていうのは起こりえないということで大事なこととして挙げてるわけやな、ね、それで4つ目の大事なことっていうのは問題解決は実学であるやん、ね、それはまさに多くの人たちっていうのは問題解決っていうのは学ぶもんやと思ってるな、うん、いやそれは学問やったら学べよと、うん、どっかの先生に喋るの聞いてたらええやん、それで記憶すればなんかできるようになるけど、うん、問題解決は学問じゃなくて実学でね、自分がその考え方をしっかりと理解して実践しない限りね、何が良くて何が良くなかったか分からへん、それで必ずうまいこといくわけじゃないから、ところがうまいこといかなかったらね、あの教え方が悪いんちゃうかとかね、自分の能力がないんちゃうかじゃなくてね、うまくいかなかった原因は必ずあるんですよ。で問題解決学んでるやつは失敗をされないわけじゃん、なんでか言うと失敗するっていうのはなぜ失敗したのかっていう根本原因を考えれば次はもっと精度の高いことを考え出すことができるじゃん、つまり進化できるっていうことやもんな、だから僕は実学っていうのがねいかに重要か、逆に言うと実学言うたらそうなんですかって言うて終わってるやつがいっぱいおってね、ほら君それちゃんと自分でね体験して苦しみを味わいながらそっから新しいものを生み出すっていうことをやったのか、やってへんやろうと、だからねなんか僕が、まあ、今回のあの斉藤新斉藤組になったっていうやつでもね、数人の人からね、いや先生これね私ちょっとできませんって言うて、えろ真面目やなみたいな、要するにね自分でその問題解決をしっかり学びが多くの人たちに伝えた、例えば自分の部門の業績を上げたり仲間を増やしてっていうのね、私はそこまで行ってないんでちょっとあの遠慮させてもらいますっていうのはね4人ぐらいいたで、それで俺ね、君何をえらい真面目に考えてんねん、まあ、70人ぐらいあのなりたい言うてるけどな、そのうちそんなもん大半やれへんでみたいな言うだけでな、いや漢字やりますってなんかやれへんやんみたいな、いやかめへんねん、それこれコミットメントやから、だからその自分の1年365日あってそれから24時間かけたとしてないっぱいなるやん、そのうちの 1時間でもよしこれは真剣に取り組んでみようっていうだけでね、0時間のやつよりもはるかにマジやと思ってるね、うん、だからそれがねこの斎藤組の意味でありね、はい、だから多くの人たちがちょっとでもそれやり始めたら1時間が2時間になり10時間になり100時間になり1000時間になってるね、はい、そうした時にはこいつはすごいなって思うようになるとかね、そういう人たちがねなかなか出てきてないな。だからまあ僕はあのこの間ちょっとあるコンサルティング会社の新入社員やから今4月に入社したての子たち25人チーム2つ合計50人な、うん、教えてたね、はい、なんかみんなね俺最初見ててええなと思うわけよ。あの女子比率どんなもんや 20% ぐらいかなちょっと忘れたけどね、みんなこう和気あいあい楽しそうな、
はい、
俺からしたらいや楽しそうなええねんけど君らなプロの世界って知ってるかっていう話からせなあかんね、君らプロやねんぞと、ね、アマチュアは僕頑張りましたっていう、プロは頑張りましたって当たり前であってね、
はい、
成果上げへんかったらお金返せっていうこともあるやろ、
はい、
そういう世界に君ら入ろうとしてんねんでというところから始めなあかんね、でなんで問題解決学ばなきゃならないのか、学べへんかったらみんな何や本読んだりあるいは先輩がやってこないやったらうまいこといくぜっていうもんを聞いて、それで仕事のまあ効果的なやり方を学ぼうとするかわかんない、そんなもん役に立てへんねんやと。でおそらくねまあみんな度肝抜かれるっていうか嘘やんみたいな、いやそんな世界そんなん聞いてへんでみたいな。そやからまあ僕がマッキンゼー時代のねそれこそあの地獄のような話するとねそらそんなんあんのみたいな、でもなそれぐらい真剣勝負なんですよ、はい、だからそれをななんとなくあの楽しそうにすることは悪いわけじゃないねんけど、なんかみんなでねセブンイレブンじゃなくてナイントゥーファイブでね、
はい、
さあ帰ろうってご飯の旅に帰ろう、まあみんなどっか飲みに行こうかって、おいちょっと待てよみたいな、だからやっぱりこの問題解決の世界っていうのは要するに楽ちんな世界じゃなくてね、もともと日本が成長できない国になってきてさらにそれが悪化していってるっていうのはみんな楽ちんゲームさせてるわけやな、うん、働き改革も含め、うん、だから僕はあのまさに最初のあなたの質問に戻るけど、大事なことっていうのは自分の言葉でね、それはもちろんあなたが僕から学んだことであるいは仲間から学んだことっていうのをそれを自分なりにこう消化させながらねそれを語っていくっていうことはそれはもうぜひやってもろてね、そうするとあなたの周りに外国人の仲間がこう出てくるとね、その人たちが同じようにその地域で仲間を増やしてくれるようになればええと思うねんけど、でも基本的に僕が今まで教えてきた外国の人たちがその問題解決がしっかりできてるかって言うと全然そうじゃなくて日本人と同じなんだね、
うん、
だからやっぱりしっかり教えてあげないとあかんなって思うな、はい、なんか質問の答えになってんのかなと思いながら
はい、
ほんまか、
いや、ご回答をいただいた認識でございます。
うっ
す、うっ
す、せーな、
はい、まさにですね、私が進めている、うん、日々進めているプロジェクトでも、はい、もう実学の現場でございました。
そうだよな、
はい、で、プロジェクトがやはり成功するためには、
はい、
人が成長する、プロジェクトを通じて成長する、
うん、
で、まあ、今私がですね運営しているプロジェクトも若手が中心なんですよ。1年2年3年目ぐらいのですね、うん、ところで中心にいるんですけども、まあ、彼らはやはりその学びの場を提供して、で何がいいのか、悪いのかっていうところを、まあ、詳細には説明はしないんですけども、やはりそういう価値観をこう伝えていくことで、
うん、
まあ、自らどういうふうに考えたらいいのかなっていうのを、まあ、理解をしてくれています、
う
でそこであるいは言葉に表して、で、まあ、今チャットを使ってですね、コミュニケーションを取ったりとかっていう場も非常に増えていて、でそこでチャットって言ってもきちんと書く、相手に
チャートじゃなくてチャットなんだ、
チャットなんですね今ね、チャートよりも
一度も使ったことないけど、
まあ、今のですね、プロジェクトでの、そうですね、コミュニケーションとしては
考える力
は
そがれない、
はい、で瞬時にどうしても反応するような言葉っていうのはやはりこう増えるんですね、チャットっていう機能を使うと。なので嫌がる人もいますと、しっかり考えてコミュニケーションを取るにはメールでとかですね、やはり文章をしたためるっていう感覚はチャットではできないと思っている人もいます。ですけどそれは道具の使い方だけの話であって、まあ、きちんとチャットでも物事を考えて伝えてっていうことを表現する、やっぱそういう習慣をこう作って、であともう一つ言葉として私もすごく先生の話聞いてて私自身も大切にしているのは、まあ、文章を書くっていうのは書き直すことっていうふうにあるコピーライターの方はおっしゃっていて、でそれをですね私もメンバーに伝えてるように、
あれあとね、はい、あなたのチームっていうクライアントじゃなくてね、自分のコンサルティングチームの人たちに対してね、大事なことが一つこうあってね、それ何かっていうと、これは僕は前の会社からもそうやったんやけど、さっきちょっとあなたにも言ったね、自分の言葉で喋れよっていうのがあってね、若い頃っていうのはクライアントの人と議論になった時に負けちゃいけないって思っちゃう嫌いがあってね、それで自分はやっぱりコンサルティング会社の人間だから、相手の人にこう言葉で任されるっていうのはあっちゃいけないみたいな思うやつがおって、うん、必死になってこう喋りまくるわけな。ところがね、だんだんおかしな方向に行っちゃうのね、うん、そうすると何が起こるかっていうと、クライアントの信頼を一挙に失うんです、うん、だから僕はコンサルティング会社でコンサルタントの人がやるべきことっていうのはね、自分の実力以上のことは見せれないんだから、だから自分の実力をよく知った上で、その中でね、分からんことはすみません分かりませんって言えばええと、その方がはるかに信頼される、ね、だから分からなかったもちろん次にはそれを学ばなきゃならないわけやけれども、一番あかんのはそこで取り繕う、うん、いろんなエクスキューズ言うっていうことはね、うん、こいつはさっきの最初にその信頼を得るということの真っ向から反することをやるんでね、それやるとね、チームに折れなくなるんですよ、うん、だから僕は誠実さっていうのはね、嘘なんかつかんでええやん、うんね、自分で正直にすいませんっていうのがね一番フェアですよ、うん、だからまあ人っていうのはなかなか謝れないっていうのはあるねんけどね、それは心をしてやっぱり謝ることは謝った方がいいと思うな、うん、これで5つなったなと思って、さっき4つ ね座り心地悪いなと思ってたんや、
珍しくそうですねって思いました、
う
ん
う
ん、はい、
そうやろ、
はい、
うん、すみません、
はい、誠実さですね、おっしゃる通りですね、はい、
うん、はい、
はいはい、ありがとうございます、
どうも、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
大きな輪になる、いつも通じ合う、大きな輪になる。
洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。
いつも通じ合う。